さん、おはこんばんちは。ばっ第109回目の配信です。私、東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、気の向くままに語り合う娯楽文化系情報共有番組でございます。
いや
もう完全に桜も咲き誇っておりますが、
春満開でございます。
ランマン、
春ランマン
回でございますけど、
はい、
どんな感じですか。
いや、新庄さん、先日ちょっと怖かったんですけど。
なんすか、怖い話。
なんか LINE に、
はいはい、
なんか、あれ、この人友達じゃないですかみたいなの時々出てくるじゃないですか。
ありますね。
知り合いかもみたいな、
はいはい、
のやつみたいな時々出てくるじゃない。なんか
ありますね、あります、う
ん、それで、
はい、
つい最近ですよ、
はいはい、
また、まあ、時々なんかそういうのあって、うん、あれか、なんて言うんだ、そしたら、なんか知り合いが出てきたんですよ。
知り合い、
はい、ああ、この人のあれかと思って、
はい、
したら、その人ね、
はい、
もういいおばちゃんだったんですけど、
いいおばちゃん、はい、
うん、何年か前に、
はい、
亡くなってるんですよ。
あれ、え、死者からの LINE、
と思って、まあ、その変な話じゃないんだけど、はいはい、もう、いや、いい年だったし、もう、もう王女を失って死んだのね。王女をして、大王女で死んでるから、別に変な話じゃない。変な話じゃないんだけど、なんでこの人、知り合いかもでいきなり出てきて、
はあ、
生き返ったと思って。
よみがえり？
と思って。よみがえりと思って。
はい、
どういうことと思って、
柴咲コウの、
そうそうそう、
テーマ曲が流れてきました。
そうそうそう、
はい、
あれ どうしようと思ってさ。
どうしようですよ。
新しい友達とトークしようでいきなり出てきたんだ。
はいはいはい。
友達かもでもないんだよ。
はい。ああ、じゃあ LINE に登録したんですね、その人が。な
くなった。そう、はい、いや、生き返っとるやんこいつと思っていや、確かに元気なおばちゃんだったからさ、生き返ってもおかしくないんだけど、
はいはい、
で怖いから、
はい、
自分はなんか別に何も送ってないんですよ。
ええ、
そういうのない、なんか、この人いきなりなんかそういう
の、そういうのない。こ、謎のまま振られても困るんですけど。
いや、なんか全然亡くなってるか置いといたとしても。
あ、全然頼りのなかった友達からいきなりなんか、
ね、新しい友達とトークしよう、
申請来るみたいなね。まあ、それはありますよ。
怖いから、
はい、
問い合わせしたんです。
あ、どこにですか、その
人。 LINE に。
あ、 LINE 本部に、
はい、
はいはい
はい、どうもどうもと。
どうもどうも、お世話になってます。
うん、お世話になってます。
はい、
で、新しい友達でトークしようで、こういう人出てきたんですけど、多分、亡くなられてるんですよ。
はいはい。
っていう話をしたら、あっって言われて、
あって、
はい、なんか問題でもあるのかなと思ったら、
はいはい、
あ、時々そういうお問い合わせいただくんですけども、はい、携帯電話の番号っていうのは、ご本人が亡くなられてから3年後にはもう一度使えるようになるん
だ。はいはいはいはい、ありますね。
で、
はいはいはい、
その番号を多分、ちょうど3年ぐらいじゃないですかっていうふうに言われたから、ああちょうど3年ぐらいだと思って
3回忌
ぐらいで、多分新しい番号を誰かが、
はい、
それを使い出したから勝手に、
はい、
もう友達登録になっちゃってるんですよ、最初からって。
あ、なんだ、
あ、そうですか、
よかった
生き返ってなくてよかったと、っていうお話でした。
あ、びっくりした。東京グールみたいな、はい、そういうなんかあれかと思った。
ね、そういうことじゃないです。
いや、よかったっす。それはありえますね。
うん、
なるほど、なるほど。
だからそういうことあるから、皆さんもね、
ちょっ
と。
じゃあ、皆さんもそういうね、この人死んでるのに親戚って怖いみたいなホラーなことがあったら、あ、次の番号になったんだなと思って、そっと、うん、ね、電話番号からその番号を即消しすればいいんじゃないかな。
そうね。
そっと消すっていうことで対応できるの
が、はい、
ですね。はい。新庄はですね、あれですよ。まあ、今日ね、収録あるんですけど、昨日ちょっとミルクホールのミーティングとかあって、ちょっと茶本さん会う機会があったんですけど、ね、こう、なんですか、本が入ってる包みをですね、
はいはいはい、渡しました。
渡されたんで、
渡しました。
ああ、前貸してた漫画かなと思って、うん、ああ、どうもどうもっす、受け取ったらですね、思ってたのと違いまして、いやいや、ファイブスターのね、1巻から8巻まで貸したんで、それ一部返ってきたのかなと思って、
あ、いやいやいやいやいや、
うん、いやと思って、
いやいやいやいやいや
いや、いやかなと思って受け取ったら、違う作品が入ってましたね。それが、戦闘破壊学園ダンゲロスだったんですね。
1,2 巻貸してた。1,2 巻貸してて、
全8巻、そう、うん、そうそう、1,2 巻っていうか、まだミルクホールの稽古場が飯田橋にあった 時って、まあ、あの全然分かんないと
思いますけど、ゴミためがね、
あったんですよ、
ゴミ置き場が。
2013年の8月まであったんですけど、
はい、ゴミ集積場のことですよ。
その頃に、茶松さんが、なんかちょっとね、仕事関係で、あの、読むことがあったんで、ちょっと、あの、まあ、もしよければ読むみたいな感じで貸してもらって、その時に2巻までしか出てなかったんですね。
そうそうそうそう。
で、その時にちょっと借りて読んでて、ふーんって思って、ああ、この漫画の原作の人は本当に頭おかしいんだなと思って、ふーんな感じで、まあ、全然その後もストーリー続く感じだったんですけど、ああ、ありがとうございますって返したんですね。で、その後、完結して、
そう
なんで、全巻揃って、で、シャマさんが最近読んだって言って、
そうそうそう、引っ越しの時にさ、はいはい、本棚整理してたら、2巻までしかなかったはずなのに、なんか増えてんのよ。
なんですか、なん突然勝手に増えたんですか。
勝手に増えたんだよ。
いやいやいや
いや、多分ね、学生が2巻まで読んで、
はいはい、
続きが気になったからブックオフかなんかで買ってきて、
なるほどなるほど、
で、別にもういらねえやって言って勝手に本棚に追加したんだと思う。
はいはいはいはい、はい、まあ、そういうことでかん、あの、いつの間にやら全巻揃ってたと、
ね、うん、
コンプリートになってた
と、うん、で、それを新庄くんに2巻まで、まあ、渡してたから渡したんでしょ。
はいはいはいはい、8
巻まで。
ああ、そうですね、うん、で、受け取って帰って、いや、僕はあの次の日の、まあ、今日ですけどの、ね、作品をちょっといろいろとこう話すことを精査するためにそれを読み直したりいろいろしないといけないんで、ちょっと忙しくてそれどころじゃねえんだよなと思いながら、
超のハブスターストーリーなら俺だってちゃんと
思いながら、とりあえず2巻まで3巻読んでないんで、うん、3巻の頭ってどうなってんだろうと思ってパラパラってめくってたらですね、そこから僕2時間手が止まりませんで、
すぐ手が止まらなくなるよね。
手が止まらなくなりまして、お風呂入ったりとかして、ちょっと今日もね、あの朝早かったんで、5時半起きだったんで、うん、早く寝ないといけなかったんですけど、手が止まりませんで、結果、6巻まで一気読みしまして、でその後、おー、やべやべっつって風呂入って上がったらもう3時半ですね。
うん
うん、結果、寝なかったです。もう寝ずに、はい、まあちょっとね、前回読むっていうのはちょっとね、まあちょっと、あとも楽しみに撮っとこうと思ったんで、その後あの映画北京原人フーアーユーして
それもどうかどうかその時間寝ろよ、
いや、まあ、あのちょっとね、あの金曜に返さないといけなかったんですけど、2本書いてるうちに全然見れてなかったので、
はい、
見まして、非常に有意義な一晩を過ごしました。ダンギロスっていう漫画ね、異能バトルものなんですけど、
はい、
あの本当にあの登場人物すげえいっぱい出てくるんですけど、あの一人一人の、能力がすげえぶっ飛んでて、これどうやったらこれ思いつくんだろうみたいな。
すごいよね、あの発想はね。
とんでもないですね。いや本当あの全然ね、
ジョジョっぽい感じではあるけど、うん、ジョジョ以上な気がする。なんか、
なんかね、
スタンド能力的には
引き込まれる度でいうとね、うん、全然上ですよ。なんすかね、なんでこんな俺ページをめくる手が止まらないんだろうと思って。そうですね、原作加賀美京介さんっていう方で、作画はあのつい最近までジャンプで、背筋をピントっていうあのダンス、
あ、
社交ダンスの漫画
があの人か、
横田拓磨さんっていう方なんですけど、全然あのテイスト、それ言われないと気づかないぐらいの感じですね。
そうなん、背筋をピントの人だ。そうだそうだ、
そうそうそう、僕セスピン始まった時に、あ、ダンギロスの書いてる人だと思ったぐらいなんで。
あ、全然今わかった、
はい、全然だから作品によってこうテイスト結構変えてくる感じですね。だからあの漫画とはちょっとやっぱね、あのなんていうんですか、リアル。
あ、そうだそうだ、いや、絵はうまいからね、
この人すごいアクション描写うまいっすよね、うん、あの人ね、
はい、
画力すごいんで、もうね、バトル描写はバトルだったりなんですか、あのエログロな描写とかあるんですけど、まあちょっとね、気が向いたら読んでみてください。
はい、
ちょっとね、この、配信では特集しないかもしれないです。なぜかというと、狭くて浅いやつらっていう別のポッドキャストですね、
先日、あ、沢田さんですね、
あ、はい、あの沢田信也さんやられてるやつで、先日特集されたので、もし興味ある方はそちらを聞いていただ
きたいと、なんでいきなり沢田さんの丸投げするんで
ちょっとね、そっちに別にコミ打
ったわけじゃ
ないですけど、やれや、僕らがやってもさ、焼き直しになっちゃうから。いや、僕だって、近々あの高機動幻想ガンパレードマーチっていうゲームやりたかったんですけど、うん、それもあの
狭さで取られちゃった。
もうすでにやってるんで、まあ、じゃあいっかと思って。
やっぱりじゃあ狭さ対仮想敵国対仮想敵国？
いや、仮想敵国じゃないですけど、狭さより深い話はできないなと。
あ、なるほどね。狭さ面白いですからね。
狭さもそうですね。はい、あの時々聞かせていただいてますんでね。はい。な感じですんで、ぜひちょっとね、はい、気になる方は読んでみてください。
はい。
はい。といったところでですね、今回のテーマなんですけれども。
はい。
はい、俺たちの5スターストーリーズでございます。 なんですか。
いや、テーマ音楽ちょっと今作って
勝手に作ってベース音だけ。ドゥドゥドゥドゥドゥ。あ、心は三河のベーシストですからね。なんでベースだけ。
ファイブスターストーリーズ、はい。
ファイブスターストーリーズですよ。はい、これはですね、もう去年の年末ぐらいからですね、埼玉の大沢さん、ありがとうございます、いつもありがとうございます、から、リクエストいただいてたもので、はい、僕もずっとちょっとねやりたいなと思ってたんですけど、ちょっとねちゃんまさんが原作読むからちょっと待ってくれって言って、ずっと待ってたんですけど、一向に終わる気配がないんで、もうやったれってことでやります。
いや、一巻は読んだ
一巻だけ、
一巻は読んだ。
ちょっと待ってください、とりあえず俺全部読みましたって聞こうと思ったんですけど、正直どこまで読んだんですか。
いや、だから、はい、なんか新庄君が LINE でうるせえから、
はい、うん、はい、
なんとなく5巻までは読んだよ。
あ、5巻まで読みましたか、うん、あ、本当ですか。
で、6、7、8は、
はい、
まあ、バンドリのアニメ見ながら、
ちょちょちょ、流し見、
ちょっていう感じかな、はい
は
い、
正直、面白かったですか。
いや、あのね、
はい、
これさ、
はい、
すごい前からやってない。
すごい前からやってますよ。概要を一応言っときましょうか、うん、一応これこの、漫画作品なんですけど、長野守さんによる、
守ちゃんのね、
はい、メカデザイナーのですね、長野守さんという方がいらっしゃいますけど、ライフワークとも呼べる漫画作品でございまして、うん、はい、月刊ニュータイプアニメーションですね、うん、こちらに連載されて、1986年から
でしょ。86年でしょ。
開始されておりまして、期間13巻、でして、これがですね2011年に連載25周年、そして2016年に連載30周年迎えておりますが、約半分は救済期間です。はい、
ね、
これだけ30年やってるのに期間13巻というところからお察しなんです
か
ね。
本当、秋元治の爪の赤を飲まないみたいな。
まあまあ、そういうペースでやってる。
いや、子供の頃さ、
はい、
一巻かなんかが出て、俺読んで、
はいはい、
なんか最後の方にロボ出てくんじゃん、一巻の。
出てきますよ。
なんかそこにテンション上がった記憶があるのよ。
はいはいはい。
で、OVA
ありますね、
もうちょっと見たような記憶もある、
はいはいはい、劇場版かな、はい、
うん、で、なんかその後ちょこちょこ出てたけど、はい、なんとなく一巻面白かったからペラペラ見てたけど、全然話わかんないから、
はい、
なんとなく、
はい、
あ、あるなっていうのは知ってるぐらい。
とにかく、
あとは、はい、あとは何だろう、個人的にはよ、
ええ、
当時、
はい、
小学校、高学年か中学校ぐらいかな、中学校出てたら、実家本屋だったんで、新刊は全部見放題、読み放題だったんですよ。
はいはいはい、いいですね。
そういう恵まれた環境にいたんですけど、
てますね、はい、
これを読んでた理由の9割方が、そこはかとなく漂う、
はい、
ファティマに対するエロ目線みたいな。
はあ、そっちですか。
はい、
はいはいはい、
まあ、中学生はそこ重要ですから、もしかしたらすげえエロいシーンが出てくるんじゃないかっていうところを常に気にしながら、
はい、実際そういうところもちょっとありますからね、
はい、で、まあ、対外的にはこれロボアニメだぜみたいな、ロボ漫画だぜみたいな感じだけど、
はいはい、
本心は、
はい、
そこはかとなく漂うエロみたいな、
はい、
ところをめでてた感じかな。
あ、なるほどなるほど、はい、まあ、ちょっと今ファティマみたいな話
で
言
ってましたけど、はい、で、そうですね、で今回ちょっと読み直しました、
一応これがですね、まあ、そのロボット漫画なんですけども、その世界観がですね、この数千年規模で展開する壮大なストーリーなんですよ。
はい、
もう宇宙規模の話です、
はい、
で、太陽が5つ、4つか、4つの太陽が集まってるこうジョーカー星団っていう、星の、ね、集まりですよ。そこを舞台に繰り広げられる、騎士と、ね、モーターヘッドっていう、
これ未来の話じゃないの、地球の。
全然もう未来とか過去とか
そういうことじゃない、
全然別の星の、星系の話です。その星団の中の暦がまたあるんですけど、その、歴史の中での、一部を切り取った話みたいな、そういう壮大な、はい、騎士と、モーターヘッドというロボットと、あとファティマっていうのが、作品を象徴する存在なんですけど、人工生命体、そのモーターヘッドというロボットを動かすため の, その生体コンピューターみたいな、
はいはいはい、
そういう必ず女性と限らないのか、女性の形をしたまあアンドロイドみたいな感じですね、うん、でそれがまあその騎士っていうのが、ヘッドライナーっていうのがパイロットとしているんですけど、それの、まあパートナーみたいな感じで、はい、まあ、そういった、登場人物たちが織りなすこう壮大な無国籍な世界観で繰り広げられる壮大なストーリーでございます、
はいはい、いいですか。
はいはいはいはい、
で、まあ、
はい、
そういうのは何となく分かったけど、もう一回読み直して、
はい、
1巻はやっぱり読んでたから何となく読めたんです、
はいはいはい、
2巻から先がまあ辛い。
あ、本当ですか。
この収録の間頑張ろう頑張ろうと2、3ページページをめくるたびに毎日のように般若心経のように、
はいはい、結構、うん、どうかな、
つまんないとは思わないけど、ただいやこの最近にバンってもう言っちゃいますけど、はい、俺この話のすごいところは、はい、どの単行本にもくっついてるけど、
はい、
一番後ろになんかその、はい、さっき新庄君言ったように3000年分の年表が載ってるじゃん、
はい、3000年どころじゃないですよ、7000年、
7000年分の年表
か、しかも聖壇前歴以前の話もありますからね、
この7000年分の年表を元にして話を作ってるっていうその発想は30年前はとんでもないよね、
はいはい、僕ちょっと持論というか個人的な見解なんですけど、はい、20世紀後半にですね神話を作ろうとした人が2人いるわけですよ。1人はジョージ・ルーカスです、スター・ウォーズ
ね、俺富野康之っていうのが思った
ジョージ・ルーカスです、はい、ジョージ、もう一人が長野守なんですよ、はい、富野義行は、当然、ね、長野守さんの師匠として、まあ、ちょっとね話前後しますけど、うん、その前にファイブスターストーリーズ以前にですね富野義行監督の
富谷ね
重戦記エルガイムっていう作品があったんです。
ああ、そう、エルガイムは知ってる、
機動戦士ゼータガンダムの前番組です、
うん、
はい、エルガイムっていうロボットアニメがあったんですけど、それが一応ストーリーベースにはなっております。あれもなんかね、
あれがストーリーベースなの？
太陽が複数ある宇宙の、ペンタゴナワールドっていうのが舞台になってて、
あのメカデザが長野守さんなんじゃないの？
そうです、
これの、
そういうことだよね、あのメカデザキャラデザも全部
ストーリーがファイブスターストーリーズなの？
主要デザインをしたのが長野守さんなんですけど、それが、その世界観を、じゃあ長野くんにやるから、うん、自由に
やってみなはれ、やってみひんと、
やってみなはれと、
うん、
あの鳥居新人賞みたいですねサントリーのやってみなはれっつってあげたのがファイブスターストーリーズです。で、
あ、そういうことなんだ、はい、じゃあ、はい、エルガイムのスピンオフみたいな
もん、エルガイムのスピンオフ、そうですね、それを、まあ、リファインして自分なりのこの妄想やらいろんな、デザインの展開をわーってストーリーを頭の中で考えたものをぶちまけたのがこの5スターストーリーです。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、初めて知ったわ
っていうことなんで、だから大元はそのエルガイムの世界なんですね。で、一応最初に発表されてるんですけど、第1部第2部第3部みたいにありまして、それ第2部っていうストーリーがもう丸々エルガイムのストーリーを持ってくるような感じになります。で、エルガイムをこうリファ、あの焼き直しっていうとあれですけど、
第2部はエルガイムなんだ、え、全然そんな、
そうです、主人公がアマテラスって言うんですけど、
主人公、
あのこの5スターストーリーズですね、それが、エルガイムの、エルガイムの、ラスボスがあのオルドナ・ポセイダルっていうんですけど、
うん、
それがアマテラスに当たる存在です。
そういうこと
なんで、レディオスソープっていう偽名を使うじゃないですか、アマテラスが人間体で、
そうそう、アマテラスって主人公なんだけど人間界に降りるとレディオスソープっていうじゃない、そのソープっていう名前もやっぱさ、中学生からしてみるとソープっていう名前ってもうドキドキするしかないわけじゃん、
ドキドキしちゃう、ソープ様とかね、
そうそうそう、
ドキドキしちゃいますけど、ちょっとなんかいやらしい妄想しちゃいますけど、
もう
これ、レディオスソープっていうのは、ポセイダルの、逆から読んだでもじったスペルなんですよ。
あ、そういうことなの、
はい、っていうことらしいっす。
だってこのソープってこの後イアンソープ以外はソープって聞いたことないです
まあ、まあ、まあそうですけど、
いまだにソープって聞くとちょっとドキドキするもんね。イアンソープがいるからまだあれだけどいたからあれだけど、
まあ、まあそうですね、すげえ泳ぐの速い人ね。
そうそう、むっちゃ速い人、むっちゃ速い人、
むっちゃ速い人ね、
いや、
はい、スピードレーサーね、はい、
であとほらちょっと言ったけど、
はい、
この主要キャラがさ、
はいはい、
なんかビジュアル系じゃん。
ビジュアル系、まあその辺はやっぱね、長野守がロック兄ちゃんだっていうところがやっぱりでかいんじゃないですか、ね、
86年だからしょうがないんだけどさ、なんで髪の毛こんな逆立ててんだみたいな、
は
い、
そうですね、
ビジュアル
完全にパンクファッションのやつとかもいますから、
うん、ビジュアル系イコールギャグっていうのが自分の中であるから、
はい、はいはいはい、
まあ、ね、どうしてもね、
ネーミングとかも結構あのヨーロッパの
全員なんか X ジャパンみたいな感じなのよ、はい、
やっぱあのヘビーメタル、あ、ヘビーメタルじゃないわ、あれか、重戦記エルガイムに出てくる、あの要はモビルスーツに当たるロボットの総称がヘビーメタルっていう、
あ、そうだ
っけ、名前
だったんですね、
はい、その HM っていうのを逆にしてモーターヘッドっていうネーミングになってるんですけど、はい、モーターヘッドっていうバンド自体もありますもんね、
うん、
うん、
だそのレミーがね、
レミーが、はい、レミーボンヤスキー、うん、ボンヤスキーじゃないですけど、ね、いますけど、はい、だからこの長野守さん自体がものすごいあのゴリゴリのメタル大好き兄ちゃんだったわけですよ、はい、
でそのメタラーってことなん
ですね、メタラーっすね、はい、はい、
まあ、そこはやっぱ合わないところなんだな、
あ、そこですね そうっすね、
本人はかっこいいと思ってるけど、やっぱ当時はやっぱかっこよかったんだろうけど、うん、86年のこの世界観持ってきちゃうと全部ネタだもんなと思って、
はい、っていうのがまあ今続いてるわけですけど、うん、まあちょっとね、話また、あっちゃこっちゃいきますけども、僕ちょっとこの作品自体とですね、出会ったのがですね、まあその存在自体は昔僕中学校の時にホビージャパンっていう雑誌を読んでたんです。模型誌ですね、
はいはいはい、
まあプラモ作るの好きだったんで、はいはい、ホビージャパン読んでたんで、でホビージャパンに必ずそのモーターヘッドのページみたいなのあるわけですよ。
ああまあまあわかるよ、気持ちは。
でファイブスターストーリーっていうね、
このだってロボすげえ成功だもんね。
はい、だからこれを立体化するということが原型誌の中での誉れみたいな、う
ん、なんかそれはわかる、言わんとしてることは。
ロボットフィギュアとかね、そのプラモデルね、モデラーの中でこれを立体化できたらすげえみたいなところがやっぱりありまして、うん、で必ず毎回モーターヘッドのページがあったわけです、うん、それ見てすげえなと、これどうやってできてんだみたいな、
モーターヘッド半端ねえと、
かっけーって思ったけど、
まあ、モビルスーツだよね、ガンダムというところの、
はい、ただその時はまだその原作を読むに至らなかったわけですよ、うん、迷子を乗ってるそのモーターヘッドのデザインにハーッとため息をついてですね、うん、していたわけですよ、はい、なんですけど、僕高校生、まあ厳密に言うと僕高専出身なので高専生ですけど、その時にですね、高3か、夏休みに夏期講習に行くわけですよ、三宮に、神戸の、
はい、
行って、その時に、まあ勉強もそこそこに、帰りに三宮センター街に寄ってですね、プラプラーって本屋見て回ってたんですよ。そしたらファイブスターストーリーズの漫画があったわけです、これ一巻が、
はいはいはい、
おっと思って、あ、これモーターヘッドの漫画やないかいと思って、
バカ、気にはなってたからね、
気にはなってたんで、で、はっと思って、これは今買わな損すると思って、
なんで損する
の、123かかったんですよ。
なんでそこで損すると思うの、だって、
いや、これこの出会いは一期一会
だ、出会いに対してね、出会いに対してってこと
で、読んでみたらむっちゃおもろないかい、これ初めの方は結構ね、1話 1巻完結みたいな感じになってまして、ちょっと 2,3 巻は続いてますけど、な感じで結構ねまとまってるわけですよ、エピソードごとに、うん、で 1,2,3 巻まで読んで、ジュノーンが封印されるところまで読んで、すげえと思って、そこからもう全巻揃えてみたいな感じ、当時10巻までかな出てたんですけど、ドハマりしまして、はい、でですね、1巻ラストのインタビュー記事にですね、
そう、1巻で、そう、ラストのインタビューがもう読めないもん、俺
これ長野守さんのインタビューと、あともうすでに用語辞典がですね、これ用語辞典が1巻の時点でもう10ページぐらいついてるわけです。
おかしくない、年表と用語辞典をさ先に用意した上で連載始めるってさ、は
い、だからそうなんです、まあだから今まで聞いて分かると思うんですけど、とんでもない裏設定があるんですよ。
すごいよね、多分その心意気だったりとか、は
い、
それは俺とんでもないと思うよ。
でも登場キャラクターも100人で済まないぐらいの、水古伝よりきついですよ。キャラの名前
と高知に、
ほんで騎士が100人ぐらいいて、うん、それはさらにそのパートナーのファティマがまた100歳ぐらいいるわけじゃないですか。
じゃあ、このさ、はい、年表とかを分かってる体で話が始まるじゃん、
はい、そう、一番もう全て分かってるのは長野守しかいないわけですよ。それを僕ら読者は全部分かってるという体で読み進めないと、
なんか源平合戦ですよみたいな感じで始まるじゃん話が、
はいはいはいはい、
みんなが知ってる字の源平合戦ですけどみたいな、
はいはい、
でね秀吉が、義経がこれじゃんみたいな、
はいはいはいはい、
弁慶これじゃんみたいな、
はい、だから戦国時代の関ヶ原の合戦で登場勢力がどこどこ何家の誰々っていう侍とどこどこの何とかの合戦でどうこうみたいなの
を、はいはい、小早川が裏切るのはみんな知ってると思いますけど、はいはい、でこのシーンがここですけどどうぞみたいな、
そうそうそうそう、そういう感じ、
そういう見せ方だから、まあだから分かんないよ、
のがまあ大変なんですよね。だ勉強しないと分かんないですよ、そうそう、ね、
年表をまずアホ半分ぐらい暗記しないと、はい、
そう、で刊行ペースがとにかく、まあ、この人ね筆が遅いんで 2,3 年に1冊出るかみたいな、
忘れちゃうもんその間、
そうそう、だからその間僕ら何をしないといけないかっていうと、
これ勉強してる、
予習復習しないといけない年表を見ながら、
おかしいじゃんそれ。
でも断片的にエピソードも語られるんで、これはどこどこの間みたいなので保管して、じゃあこの間はこんなことがあって、ここの騎士団でこういうモーターヘッドが出てきてみたいな、
これだけ説明をしないって言い方おかしいけど、
はいはい、もうそれを丸投げしてるわけ
ですよ、作品ってなかなかないよ、
まあユーザーフレンドリーさじゃがない、
フレンドリーさって多いじゃないんだけど、
読者に優しくない
作品
ってことですね。
そう だってもう一巻のやっぱ最後のこのなんか長野先生のインタビューのその写真、
はいはい、この
これちょっと吹き出したもんね
モード系の
モード系のハウスマヌカンみたいな格好してさ線路の上に
オートクチュールでございます。
なんかあれだよね、はい、一昔前のさ、はい、なんかカラオケ屋に行った時にこういう映像流れる
この服どこで買ったんだろうね。そうそうそう、ロケ地六本木ですね。
はいはい、緑のタンクトップが着てる兄ちゃんとか出てくるやつでしょ。
はいはい、
あーっていう
すごいですね。もう最初の1ページ目のところになるべくあのストーリー内で分かるよう努力はしておりますが、私は27歳です、若いです、ロック兄ちゃんです、そんな頭あるわけありませんって書いてます
ね。いやすごいよ、27歳でこれをやってるってこと自体がすごいと思う。
あで、そのこのねインタビューついてるんですけど、僕 この長野守プロフィールのところですね、ここに注目したわけです。京都府舞鶴市出身って書いてるわけです。
はいはい、あ近い
の。僕ちなみに、高専生だったんですけど、舞鶴高専っていうところだったんです。
おお、じゃあ近
い。京都府舞鶴市の舞鶴高専だったんです。従順青葉のある青葉山のふもとにある、うん、はい、舞鶴鎮守府がある舞鶴高専だったんですよ。ってことは、あれこの町のどっかに長野守の実家あると思ったんですよ。
わ、キモい。
高3の時
に。キモい。
やべえと思って。
もしかして探しに行ったの？
ハローページを。
うわ、すごい
ハローページで長野さん家を探しました。
ストーカーじゃん。
で、なんかきっかけね、でも、長野守はここに住んでないんで、乗ってるわけないんですよ。
まあまあまあまあ、まあ。
ってことは、あの、お父さん住んでるはずだと。実家だと。
うわ、やべえ。
なんか手がかりねえかなと思ったら、なんかのインタビューにですね、長野守は、エルガイムの放送時に放送日の新聞にうちの親父が国体出るっていう記事が載ったみたいなあったんですよ、うん、国体ってことはなんかスポーツやってるわと思って、うんうん、なんだと思って、
当時インターネットないもんね、長野舞鶴スポーツとかでも検索できない。
一応あったんですけど、あのネットスケープで調べました。
ネスケ、ネスケ、ネスケね。
そうそう、
長野、ダイヤル通信
で長野舞鶴国体みたいな感じで調べたら、バドミントンで国体の出場経験の長野博さん使いました。
キモい。
ここだと思って、
ここだって何がここなん
で、ハローページでここやと思ってハローページで住所探して行きましたよ。ありました、舞鶴球場の近くですね。
はい、キモ、
ありました、屋根の色がアシュラテンプルと同じ色だったことを、鮮明に覚えております、はい、
ここなんだな。すごいね、
はい、ストーカーっすね完全にね。はい、
やばい、やばい、やばい人、久しぶりやばい。いや、犯罪ではないよ、犯罪ではないけど、アイドル
6年前なんでもう
アイドルの実家、アイドルの家を探せとやってることは一緒だよね。
昔雑誌にもうアイドルとか俳優の実家載ってたじゃないですか、なんか住所、うん、
載ってた、
ね、あのお便りの宛先はこちらで、事務所の住所とか載ってますけど、なんか家の電話番号とか住所とか載ってたりしたじゃないですか、なんかね、
うん、載ってた。
で、亡くなったらあの住所が出るわけじゃないですか、新聞に。なんかそういう緩い時代でしたね。
いや、でもまずい。
別にそこに行っても俺の方にいるわけじゃないん
で。でも行ってても5万円なんでしょ。
そうですね、なんか当時もまだあの長野守さんのお父さんはね、現役で、
まあ、まあ頑張ってらっしゃる。
現役というか選手は引退してるけど、もうあのカルチャースクールのバドミントンを教えたりとかですね、あのバリバリ、選手でねやられてるみたいな感じでしたよ。はい、
誰さん行かなかった。
それはちょっとできなかったです、ね、一ファンですって言えないんですけど、はい、そんな感じなんですけど、
ね、
はい、まあまあそんなこんなありつつですね、まあその世界観にドハマりしてですね、はい、やってたんですけど、でまあちょっとね、まあね、こうやって5つの星をベースにですね、すごい壮大なストーリー展開されるわけなんですけれども、まあね、ちょっとストーリーの話とかもしたいんですが、はい、ちょっとねお便りたくさんいただいてるんで、
はいはい、
お便りをご紹介したいなというところでですね、はい、ちょっと後半に行きたいなっていうところなんですけど、微妙に時間が待ちてるとかしてるんで、まあ後半行っちゃうか。
いいんじゃないですか。
はい、じゃあ後半に続きます。
はい、はい。